皆さんこんばんは。歌う怪談女、日月陽子です。
怪奇レスラーならぬ怪談大好きプロレスラー、松山勘十郎です。
怪談を集めて47年、怪異収集家の木原博一です。
この番組はオカルト番組でも心霊番組でもありません。怪異収集家である作家の木原博一さんが実際に直接取材した実話怪談を語ります。
日本で唯一の怪談専門ラジオ番組です。
木原さんといえば、あの今や伝説の実話怪談本、新耳袋シリーズの作者でもおなじみですよね。
他にも渦潮怪談やつくも怪談といったヒットシリーズも出版されてますよね。
その木原さんによるこの世のものではない話、もののけの話、不可思議な話といった実話怪談を季節に関係なく毎週聞くことができるなんて、怪談マニアにとっては夢のような話ですよね。
夢どころか悪夢よりも素晴らしいことですよ。
それではあなたが最後まで無事にお聞きできることを祈ってます。
怖い水曜日、存分に味わってください。
たくさんお便り来てまして、
はい、
今週も、はい、あの読んでいきたいと思います。
言うたらなんですけどね、佐々木くん、
はい、
年明けから1回目2回目とものすごい優秀なユーザー投稿でした。
そうです、やっぱよく皆さん聞き込んでからこう投稿してくれてるんでしょう、ね、バックナンバーを。
初めてお便りくださったリスナーさんにね、2週続けて木原さんがベタ褒めやったから ね。
これはね、怪異体験投稿です、うんうん、いや怪談ではなく、うん、怪異体験投稿なわけですよ、ね、ですよ。でここから余計な文を足して読みやすくしたものというのが僕の書く怪談だったりするわけですね、
うんうんうん、
はい。
でももしかしたら今日紹介させていただくこのお便りも初めての方なのかな、
ね、初めて多いですね、
初めての方が、
ですね、兵庫県にお住まいのラジオネーム、はい、ポンポコさん、
ポンポコさん、
はじめまして。
初めてやんけ。
初めてですね。
あの疑問形と違うじゃないか。あ、初めまして、失礼しました。
思いっきり初めましてって書いてました。
書いてましたね。
まして、はい、
ちゃんと読んでね。
はい、
この番組は、はい、7年ほど前から、
はい、
ラディコで聞き始め、はい、ポッドキャストを経て、今は主に YouTube で配信しています。
ありがとうございます。
巷にあるいわゆるエンタメ怪談のような、
いや、ちょっと待ってね、ちょっと心整えるから、
うん、力入りませんよ今、
やっぱりね、
話題の今読むのに普通の読み方から読み方ちょっと変えませんでした。
今ちょっと変えましたよね。
やっぱりなんかこう気持ちを代弁してというか、
そうですね、
やっぱこういうことを思ってらっしゃる方って、
うん、
いるんだろうなみたいな、
うん、
そういうのも含めて、
いや、いよいよこういうのが表に来るようになったのか、
表まで出てきましたね。
では続きをどうぞ。
どうぞ
いいですか、
はいはい、
いわゆるエンタメ怪談のような人の恐怖心をいたずらに煽り怖がらせる手法とは一線を画し、怪異を怪異たらしめるエッセンスを丁寧につまびらかに扱う怪談のスタンスに敬意を持って聞いております。
ありがとうございます。
投稿の方で初めてですよね。言うたないけど、手紙書くのに必要のない、あの無駄なうまさがあります。
無駄なうまさが、
うん、あんた評論ですかっていうという意味なんですけどね。あ、ちなみに褒めてますよ私。
褒めてます、
はい、
続きいいですか、
はい、
木原さんのお話から顕微神社を知り、数年前からご祈祷のお札をお願いするなどしておりました。
素晴らしいね。
10月に参拝とご祈祷に伺うことができ嬉しく思っていたところ、うん、木原さんが10月16日に顕微神社を参拝されていたと放送で知り、うん、驚きました、うん、もうあと数日後に訪れていたらお見かけできていたかもしれないのに、
うん、見たいんですか私
見たい、見たいですよ。
ご縁を感じてね、いただいて。
じゃあこっからが本題だな、うんうん、さて、
うん、
去年の夏、うん、子供の検査に付き添って近くのクリニックを受診した時です、うん、検査準備のため朝から来院し検査、その後休憩をしてから帰宅という長い工程でした、うん、その間用がある時にと無線型のナースコールを渡され、必要な都度呼び出しをしていました、
うんうん、
ボタンを押すとエリーゼのために という曲が流れるものでした、
うん、
無事検査も終わり本人が休憩用のベッドで1時間ほど休んでいた時です、
うん、
その時もやはりナースコールを渡されてカーテンで簡易に仕切られた休憩スペースに私は、ベッドサイドに置かれた椅子で付き添いました、
うん、
子供は熟睡私はうつらうつらしていました。ふとナースコールの曲が聞こえました、
うん、
私は押していないので誰か別の患者さんかなと思っているとカーテンを少し開け看護師さんが呼ばれましたかと覗いてきました。
だよね。
いいえと答えると俺という表情の後そうですかすいませんとカーテンを閉め立ち去りました、
うん、
その後看護師さん同士で声を潜めて話す声が聞こえ、
うん、
押してないってでも鳴ったよねというやり取りをしていました。時計を見ると14時20分頃時間帯も午前と午後の診察の合間で外来の患者さんがいるとも考えにくいタイミングです。私たちの後の検査待ちで一人待機室にいらした方を見ましたがそれを入れても二組ですからどちらとも鳴らしてないとなると誰が鳴らしたのかとなります。私が寝ぼけてうっかりボタンを押したのかと思いましたがナースコールは私の手元ではなく眠っている子供の枕元に置いてあり私の位置からは手を伸ばさないと届かないところだったのでやはり押そうという意思もなくうとうとと夢うつつでは押せないのではないかと思います。看護師さんたちは一人が勤続の長い方らしくその後もしばらくこの病院ができた時よくこういうことがあったこの誰も押してないのにコールが鳴るっていうことがよくあった、
うん、
最近は亡くなっていたから今回久しぶりに起きたと話していてその後業務に戻っていきました。一見病院の階段でよく聞く無人のナースコールのまさに型通りのような出来事と言えますが、
うん、
機械の誤作動という可能性を否定できるものでもなく、
うん、
そもそも入院設備のない比較的新しいクリニックですからこの手の階段によくくっついてきそうな恐ろしげなエピソードというものもなさそうです。寒気やおかんのような特に怖い感じを受けることもなく結局不思議な出来事もあるもんだという結論に至らざるを得ませんでした、
うん、
日頃怖い水曜日の放送を聞いていて会議にあったと思しき時にチェックするべき事柄というのを心がけていたつもりでしたが、
うん、
いざその場面になると何をどうしたらいいものか起点が追いつかず我ながら残念かつ申し訳ない気持ちですというお便りでございます。
うーん、
はい、
3週続けてえらくリスナー投稿が優秀だね。
あ、優秀、はい、ポンポコさん優秀いただきましたよ。
うちの番組ですからね。
そうですね、
いたずらインチキ、
うん、
ないですから。
でも7年間聞いてて初めてのお便りですから ね、
うん、
ずっとこの怪談ラジオイズムを受け継いで、
うん、イズムを
でこの文章
が、ね、どうして初めてはあのここ固まってきたのかね。
そうですね、ちょっと新年とか、うん、なんか年末からずっと、
ね、あんまりないですよね、
お初の方がたくさん体験談を送ってくださって、
あの常連さんもいますけど ね、
そうですね、
なんか初めての方が、ね、
すごい、これはね佐々木ディレクターのパソコンであるがだけにできることですけれども、うん、投稿のアドレスが分かっているので同じ人間が褒められたくて作ってるわけではないことは最初から分かっていることとは言うとかないと、お前ら作ってるやろっていうふうに万が一でも途中から聞かれた人に思われたら侵害ですよ、う
ん、もちろんもちろん、
うん、しかも私たちはそれほど暇でもない。
そうです、
暇じゃないですよ、
自作自演なんてするわけないじゃないですか。
そうですよ、本当にね、
うん、でこの方がもうねさすがリスナーだけあってね埋めるところを全部埋めてあるの で、うん、でというのと状況的なものでの紛れの可能性のものの否定をされています、うん、つまりこういうことが起こらないとかこういう状況でないとこんなことが起こらない的なものとか、うん、この時はこうであったっていう、うんうん、一番面白かったのが、うん、絶対入るツッコミというのをこれまで聞いていて私の先回りをしていることですね、うん、つまりナースコール階段と同じですよね、
うん、
っていうふ
う
に書いてたりするというところだったりはします。で、普通の入院施設だとナース同士がいわゆる看護師さん同士が押してないって、ええ、だって聞いたやんって、
うん、
だから言ったけど押してないって、うん、っていう会話がすごく新鮮なんですけれどもこれが普通の入院施設だと実は聞こえるわけないんです、
うん、
ナースセンターが離れてるからですね。
あ、そうですね、
うん、で、あの外でナース同士が話し合うということはないです、
うん
うん、だからナース同士の話し声が聞こえるというふうなのが万が一あったりする可能性があるなんていうのはちゃんとした入院施設ではないんですよ、
うん
うん、これ入院施設じゃないから
って書いてますしね、そもそも、
うん、ええ、書いてあるからこそ優秀、
う
ん
う
ん、
そうですよね。
だからこう入院じゃなくて本当検査の後のちょっと休んで
てクリニックで
くださいねっていう時ですからね、
うん、で、誤作動の紛れをこの新しい病院でっていうのでっていうのをで一応頭に入れておられるのも大変いいことですね、うん、でしかも起こったことは誤作動で片付ける範疇から出ていません。
うん
うん、なので、こういうことってやっぱりあるのね程度で収めているところが大変優秀です。
うん
うん、誤作動であるかないか、誤作動であったところで、体験していて不思議だと思っていることに寄り添うべきだと僕は思います。っていうところだったりします。で、ナースコールって言うたらないけど、んな複雑なもんでもないから誤作動が起こりにくいと思いがちなんですけども、うん、誤作動は思わぬところから来るので、
うん、
どんな単純なメカニックでも起こる可能性は、うん、あるんです、うん。いわゆるオンオフを伝えるだけのものやんかっていうところなんですけど、起こるんですわ。
うん、
で、ちなみにね、
ええ、
僕も体験したことがあるとしか言いようがないんですけど、一、うん、回だけ、
うん、
ロケで使った、廃病院があるんですよ、
うんうんうん、
最も確か2階まではね、うん、ちゃんとした病院で整備してあるんですよ。使われなくなった病院の2階までっていうのを病院のフロアとして使うわけですね、撮影用に、うん、だからもう地下降りてったらボロボロ、
うん、
いやもうロケ現場に行きますって言ってみんな準備したり撮影のどうたらこうたらやってる最中にもう上は行くわ下へ行くわっていうことが、うん、あったりしたんですけども、うん、その時にね、
ええ、
ナースコールって音が鳴るものではだけではないというか、音よりも、うん、ナースが注意してるのっていうのって、まあ、今とは形が違うかもわからないですけど、うん、その時は、パネルにね、
うんうん、
丸くくり抜いてあって、うん、まあ、赤いプラスチック入れてあると思ってくださいな。うん、そこにね、部屋の番号が入ってるんです。うん、501、502、503みたいな感じで、それがね、パッ光るんです。
ライトがつくんです、ね。
そう、ライトがつくんです。音が出たのかもわからないけれども。う
ん、それで、あ、呼んでるって分かるわ、
うん。そう、うん、そのロケの時に、
うん、
パッとついたんです。4階の部屋でっていうふうに、ビューさんとか、っていうので、僕が驚くのは無理はない。
うん、
3階より上ボロボロで、
うん、
入院病棟を見てきたけど、いや、ナースコールって引き抜かれてくるくる巻かれてだから、
うん、
つくわけないやんっていうこと以上に、うん、電源が2階までしかないんですよ。
あ、電気が来てないんですね。
そう、ロケ用に電源があるんです、
うん、
でもそっから上はないんですよ、
うん、
ないのはもう確認してきたんですね。
つくわけないやん
うん、
うん、木原さんどうやって確認したって、いや簡単ですやんって、壁のスイッチつけたらつかへんもん、
うん、
だからつくわけの音はなかったです、
うん
うん、ポッとついたって言って、うっそーみたいなことが出会ったり、いわゆるナースコールがあったんですよ、うん、こっちの方がよっぽどマレでしょ、
うん、
電源来てないし普段病院として使ってへんし、
うん、
誰もおらへんし、うん、俺さっき見てきたけど、あ、これがナースコールの元かみたいな昔のやつです、なんか古いこたつの電化製品みたいに上げたり下げたりする、うん、カチンとしたら片っぽが出っ張るような、うん、なんかそれに近しいようなボタンだったりするんですよ、
うんうんうん、
なんかこうね、楕円形というか円錐形かな、
うんうん、
長く伸ばしたそろばんの玉みたいな、ものだったりするっていうやつだったように思うんですよね、
うん、
コード抜いてあるんですよ。なんでコード抜いてあるのかって多分ね、あんまり変なことが続くから抜いとけって抜いた人いるんじゃないかなと思うぐらい、
うん、
それがねことごとく あのベッドのあるところって抜いてあるんですよ、
うん、
だから同じような思いをした人がいて、そもそもナースコールのコードがあるからこんなことが起こるんやと思ってやった人がいるんじゃないかと思うんです、
うん、
意味ないもんだって、
うん、
使うんだったら持ってったらええやんか、
うん、
ガーッと抜いて、ね、グルグルグルとまとめてバーンと置いてあるっていう風のをいくつも見てきてるんで、 なんかナースコールに恨みでもあんのかいなみたいな風に思わんでもなかったりするぐらいの印象があったっていうのを見ていて、準備やったらパッとついて、音が撮影の最中でもなければ音がしたわけでもないからあれやけども、うん、ついたよねっていうふうにみんなが見てて、しばらくしたら消えるんですよ。
う
ん、で誤作動するにも電気が必要ですから、うん、なんでなんやろね、そこのパネルにも電気来てないんですよ。
あ、
うん、いやそういうこともあったりするのでっていうこともあったりするので、だからこそなんですけども、この方の体験談がないというんだったらそんなことはないよっていう、うん、で現れた権限したものがたまたまナースコールだったっていうことだったりはするんですけどね。これ注意事項の中で、うん、この方がここに触れていればというのと、聞いてることで詳しい方だとかっていうので、これも調べてほしかったと思う点があるとするなら1個だけ言っておきます ね、
はい、そうですね、
この方やってると思うんですけども、
うんうん、
そもそも子供さんも誰も触ってないから、うんうん、この場合は排除すべきかもわからないけれども、疑われるときに人はどこを注意するかというとね、うん、スイッチ系のものって雨入りの時があったりするんです、うんうん、スイッチに行って遊びがあるんですよ、うんうん、オンとオフの間に、これがねオンでもオフでもなかった状態のものがそっちに傾くっていうことがあったりする場合もあるんです、うん、昔の機器だと、
うん、
ただしそれだとねスイッチ入ったままなんです、
あ、そうですね、
かスイッチが切れたままだったりするんです、うん、ただスイッチにはごく今の機器にのいやナースコールに関して詳しいわけではないから何と言いませんけれども、うん、ある程度のオンオフのものには遊びがあると、例えばレバー式のカッチンだってカッチンのオンとオフの間完全にオンにするまではオンにならないでしょ、
うん、そうですね、
うん、上に上げたとり下に下げたりするときにそれに合わせて電気が暗くなったりパッと明るくなるんじゃなくてゆっくり明るくなるんじゃなくてパッとつくでしょっていうふうに遊びがスイッチにはおおむねあります。うん、音量だってそのカフだってそうです、
うん、
ゼロから上に上がるまでのオンオフだけではなくてゆっくり開けていく間に遊びがあるっていうものがおおむねスイッチ系統にはあります、うん、と言っときながらだけれども、それはスナップスイッチだとかレバー型だとかにあるものであって、こういうものにはあんまなかったりすると思うんだけれども、これを人にお話しするときに突っ込まれる可能性があるんだったら、うん、スイッチがいわゆるニュートラルになっていたものが入ったんじゃないんですかってに、違うのは分かってます、入りっぱなしじゃないから、
うん、うん
うん、なのでね良い体験されましたねっていうとこだったりするんですけど、うん、体験の中身よりも体験談の書き方がうまくて、
うん、そうですね、
うん、
うん、優秀で、これだけのことを書かれる方が昨今の怪談の配信とか番組だとかトーク全般を指している、いわゆる、うん、耳にできる、見ることができる、視聴ができるというものを全て指されてると思うんですけれども、うん、腹立ってるんでしょうね。
でしょうね、このエンタメ怪談と書かれてますよね。うん、
この、冒頭の、ね、冒頭、ね、この部分ですね。
いたずらに恐怖心を煽るような怖がらせ方をする手法。
うん、まあ確かにそういう方々今ね、いっぱいいるみたいですけどね、うん、なんかね。
まあ、YouTube にしたって、テレビにしたって、まあそうなんでしょうね。
うん、
テレビに至ってはしょうがないんですけども、
うんうん、まあエンタメですからね、テレビ自体がそもそも。
そうそうそうそう。
まあね、
うん、出る側も怖がる、リアクションを求められて私のキャスティングなのねっていう風に分かって出てますから、
若いアイドルのね、うん、方とか出られてるんです
よね、キャキャキャ、
ね、うん、キャキャ要因として、
ね、キャキャ要因、
うん、うわ何これっていう風に言うことが前提で入ってるわけですから、うん、これ驚くほどのことなんて見てる人間が思ってる最近はもうちゃんとね、うん、放送や配信が個人に降りてきた時代ですから、
うん、
もうそれ通用しないと思いますよっていうふうに思うんですけれども、うん、テレビ側だとか視聴者側と明らかな乖離があるんですよ、
うん、
それほど驚くほどのことか、
うん、
行くのとかっていうふうに、あなた方も仕事ですけども、画面の中でレポーターで現地に行かされてる人だって仕事でやってるわけですよ、うんうん、仕事で 行って入ることを目的で後ろからずっとカメラ撮ってるにもかかわらずその人たちに向かって、うん、行くのって言うの、ね、言うのって腰が砕けるほどバカバカしい、
そうですね、
なんか川口博士探検隊みたいですね昔
ね、
うん、いやそういうことしに行ってる番組なんでしょっていう、うん、というかむしろやめて帰る、帰るのとかって俺嬉しくなったりするっていう、
ね、
うん、ことが、あったりするのと、やっぱりそれにね、具にもつかないような、印象や感想で、答えを述べる、通俗的に言われる専門家みたいな人っていうところ、この配信、放送で言ったんだか、配信で言ったのか、長い間会談をやっていても、うん、取材をやっている最中で、求めていくのって話を聞いてるうちにこうかもしれないというふうに可能性が絞られていきながら確信に迫っていて、この話は怪談として本に書きたいに至ったりはするんですよ、うん、うん、階段として載せたいとか書きたいとか残したいという確信ですね、うんうん、でもそのまんまで止まっていて、いつもこんな投稿者に対して偉そうに言ってる月はかけらもないんですけど、うん、寄り添って話をするだけで終わったりするのって確証がないんですよ、うん、あったことを証明することができない、うん、確信って自分が信じること、確かにこうだと信じることというのと、確かに表してみせる、証明してみせるっていう確信には至らなかったりするわけだったりするわけですね、うん、だから僕は分かっているつもりだけれども人に説明できるだけの確証はないっていう中での行き来が怪談だったりするとは、うん、思うんですよ。だから分からないものを分からないまま書いてくださってる点で、
うん、
3週連続すげえなと思ったりする
んですよ。3週連続すげえ、
うん、これがね、分かったことと喋るようににとか確定したかのように喋ったりするわけですよ、
うん
うん、これは危ないものではないですね、
うん、
なんでとかこれはあなたをしたってついてきてるんですよって、なんで、
うん、なんでわかんの、
それはそうやんか、うん、だってあなたがそこにいるのって仕事で来てるんでしょ、
うん、
っていうふうに誰に呼ばれたんっていうのいちいち言いますっていうことも含めて、理由があって私は来てるんですっていうとだったりするわけですよ。つまり肩書きいっぱいついてるけれども、その肩書きのがおが、あ、それにふさわしいなっていう確証がない人らが出てきて、
うん、
ね、確信、これは核の心ですね、確信をついたかのようにズバリというわけですよ、うん、なんでそんなことが言えんのということばっかりするわけですね、
うんうん、
あなたの心を読んで霊がこうしたんですっていうふうに、
うん、
ああそれを喋ってるあなたが心が読まれへんのに、霊はそんなことできてそんなことやるんですかみたいな、心を読んだらパキッと音を立てたりだとか、うん、物を落としたりだとか、声が聞こえたりするんやっていうふうに、っていうふうにはっきり言ってくれたらいいのに
って、うん、そうですよ ね、 ね、そういう現象を起こせるんやったら
全然その方分かりやすいですよね、その方が ね、
ね、
うん
と思うんですよ、
うん
うん、おまけにジャンルのをのちゃんぽんでしょ、例えば、うん、ホラーな話をします、ホラー配信やります、
うん、
いやそれはそれで構わないんですけども、ホラーの定義はまあ過去に言うたからええとしてっていうところですけど、ホラーだからホラーなんでしょっていうふうに、じゃあまずは心霊スポットからのお話しましょうかって、心霊はホラーじゃないじゃないですか用語違うやんか、だからホラーで言ったりホラーの話をするんだったら、でそれをホラーとしての話で喜ぶんだったらなんですけれども、そこまでホラーを使うんだったと思えばこそですけど、いい加減ホラースポットに変えてください
ほんまですね、
ホラースポットの方が正しいよ、ないのにあったとか、現れてないのに現れたって騒ぐんですから、
うん、
心霊スポットというのはホラースポットでしょう、
あ
もう今すぐ全ての心霊スポットと呼ばれるところをホラースポットと区別していただきたい、
うん、
と 個人的にものすごく思う、
ね、あったかないかもわからんね、これ残殺があったとかね、うん、そういうい
や
ホラースポットやん、
ホラースポットに行ってこの話そのものを、うん、あのホラー番組として配信します、うん、ホラーな話ですねとかって言うたりするけども、うん、いや心霊スポットに行って心霊の話のない心霊的な話やんか、その番組中で、うん、ない言うと、だってお化けの話や幽霊の話してるわけだから、うん、それがカッポしてるじゃん、ホラーじゃない、ないのに、え外側のカテゴリーがっていう風に、だからまるでね、炭酸飲料としか書いてないの、だからアルコール入ってるみたいなもんで、でこれアルコール飲料なんですかって言ったら入ってるもんに、あのアルコール成分が全然書いてなかったりするだとか、えこれラベルを信じた飲み物なの、中身を飲んだ方を信じた方がいい飲み物なの、別々なのにっていう風に、アルコール飲料なんですあのけれどもっていうとこだったりするけれども誰でも飲めるとか、うん、あのノンアルコールですって書いてあるのにアルコールが入ってんのか、どっちかカテゴリーはっきりしてくれる、
うん、大事なことですよね。
そうですね、
だから飲む方も、まあ、エッカーでやっぱ済ましちゃダメなんですよ、うん、
まあね、うん、だあのお酒類なんか法律があるからですけれども、うん、一体これは何焼酎のこうなんですかおつなんですかっていうに決められたもので分かれたりするんですから、あのなんかこれよく見てて一緒にしちゃダメだよねとか、うん、人に分かりやすく伝えるために、混乱を避けるような伝え方と言葉を選ばないようにするっていうのが、なぜ怪談や怖いもの系に関して言うと雑なのかっていうのがよく分からないっていうところだったりするんですけども、それを指摘せずにいろんな人が出てくるのを芸能の方はしょうがないと思うけれども、専門家の方がそこに全然こだわりなく出てこられるっていうのはちょっと僕にはわからないなと、う
んうん、思いますね、
思いますっていうふうに言っとけるのは、この番組が怪談にしかも体験にそぐしたことに特化した番組、
うんうん、
だから批判してると思われるのはしょうがないかもわからないですけども、僕はわからないと言ってるんです、うん、なんでそういう選択をしてそういう言葉のチョイスをしてそれをみんなで共有して明らかに怖くないものを、
うん、
を見て怖いと言って、うん、とか言うたりとか、行くんですかとか、もう見て分かってるに今の何みたいなことを言ったりだとか、うん、物事廃屋にって音がするのに動物由来の原因に一切触れない、
うん、
カメラには映らなかった、いやそれ動物ですから天井や壁のと壁との間だとか下におる可能性が極めて高いので、
うん
うん、動物由来という可能性は排除しないんですかっていうに聞こえただろうかっていうに聞こえました
よね。音がね、
うん、これ結構重要なことを、うん、ですよ、
うん、
でこういうことの苦情のために、うん、お笑い系の芸人の方を行かせて、苦情の電話があった時に、うん、あご覧の通りお笑い系の人が言ってますよね、つまりバラエティ番組ですからっていうふうに逃げ道になってるから、うん、なんでこんなお笑いの人を行かせるのっていうのと同時に、芸能人を行かせるっていうのも危険があってはいけないからだとかっていうのがあるのかなと思うから、それは職業的に対してどうなのかなと思うんでもなかったりするんですよ。お笑い芸人やから危ないスポットに行ったらええのかっていうのはちょっと違うとは思うので、もうちょっと繊細にしないと、これだと、ね、リアクションが欲しいからのためだけに入れてるんじゃないかと思うんです。なんでそんなことお前言うかって言ったら危ないからですよ。
うん、
廃屋に行ったら危ないんですから。
危ないですね。
昼間の明るい時に定点カメラを仕掛けるっていうことをやって、定点カメラを定点カメラで管理するという形にして、ごまかしがないようにするだけのものを撮ったものをまとめていいじゃないですか、うん、危険なところで一晩寝かしといてスタッフが近くに待機してるからっていうのを伏せておいたりなんかして、うん、ね、一晩過ごさせたりするっていうことをやってたら、うん、そりゃこれは面白い、これで有名になれるんやったらこんなことでみんなに知ってもらえるんだったらっていうので模倣犯が出て真似するお子様出てくるに決まってるやんかと思うわけですよ、
うんうん、
で廃屋に行くことっていうのがその人たちにとっての当然の理であるっていう風な伝え方にうっかり間違わないようにしないようにしたい、いやテロップだとか、うん、皆さん行かないでくださいねって言ったらうるさいわこんな手やっといてっていう話になるちゃんと許可をもらっていますってちっちゃく書かれてたりだとかって、うん、うるさいわっていう風に思うっていう、うん、こんなに煽られ ったら真似する人がいるやんかっていうことが出てくる可能性があるからこそ、あの怪談番組だけなんでこんなに雑に伝えてええの、
うん、
と思うんですよ。だって他の番組は何々大学教授という専門家が出てきて専門の証明があって専門のライセンスを持ってる人が出てきてやるんでしょ、うん、なんでこれだけはあの自称の人らが出てきて、うん、あのやるのっていうのは一回もやってもいいと思うんですよ、うん、まあ、せめてちゃんとした大学の人が入ってて動物ではないですかこれ、
うん、
っていうふうに動物の専門家とか何の専門家がいて、うん、その人たちがそれを見てそれほど驚くことのことですかっていうのって、うん、そんなに視聴率を下げることなんですかっていうふうにあの真似したがる人たちが増える可能性があることを広めることの方が問題なんじゃないのかという一加減は僕はあってもいいのと、うん、危険性を解くものっていう部分があってもいいと思うんですよ、うん、そう例の危険じゃなくって、うん、物理の危険、
うん、
ね、
確かにね、
これはねこういうことを話すのってこの番組の趣旨で投稿がなかったから言わずに済んで通り抜けてきたことなのかわからないしホッとしてたからこそ昨今の番組って言われた時にドキッときて、うん、このコメントを多分やらないとそれを言わせるために書いていたあのリスナーの心からお前逃げたなと言われたと思うんです、うん、そういうことを言われる世界だよねっていうのもうっすらとあるので、うん、一番最後に一番冒頭に書いていただいたことに対して、寄り添ったつもりです、うん、私もあなたのおっしゃりたいことよくわかると思っているのでこういう意見を述べさせていただいたつもりです。あの届いたら嬉しいです。気持ちだけで、うん、悪意ないですよ。
そうですよね。
まずお便りをありがとうございました。送っていただいてね。はい、
そうです。
さあ告知ここでまず別冊の告知をしてもいいですか、ね。
は
い。ちょっとね、本来ならねこの表で喋りたかった私佐々木ディレクターの体験談をですね、
はい、
明日配信の別冊怪談ラジオで喋っております、
はい。
この日本で有数のあるお寺でちょっと不思議な体験をしてちょっと表のこっちの方ではねちょっと差し障りになるようなことがあるので、うん、あえてちょっと有料の方にさせていただいたので、
まあ、よかったら。佐々木軍が言うからにはもうその決意たりはもうどっからかの舞台から飛び降りるかのような決意
だ。そうですよ、飛び降りましたよ、もう
飛び降りるばかりのどっかからもうね、
うん、こちらのね本放送の方は皆さんのお便りの方やっぱ優先したいので、ね、
それはそうですよ、
はい、さあぜひねこのお話気になる方は別冊の方もよろしくお願いいたします。
ホームページからちょっと、ね、飛んでください、
買ってくださいね、はい、聞いてください。
はい、
松山勘十郎です。大衆プロレス松山座2023年一発目の公演が2月5日日曜日の午後3時から大阪の生野区民センターで行われます。チケット絶賛発売中、出演者などの詳細は松山勘十郎で検索していただくとブログやツイッター等々いろいろ出てきますので、ぜひ、この怪談もいいんですけれどもプロレスも見に来てください。よろしくお願いします。
はい、私日月陽子はひらがなに都の方の点々の日月陽子で検索してください。情報をここから拾ってください。
結末24日あたりからフランスに行ってきます。アングレーム国際漫画祭に、一般客として自腹を切って行ってくるんですけれども、伊藤潤二先生おめでとうございますを言いに行くために行きますと同時にですね、私の怪談のお師匠は、会ったこともない小泉八雲、あのラフカディオハンだったりするんですけども、その小泉八雲記念館で虫の歌、虫にまつわる展示、企画展示をやっています。6月の11日までやってますので一見の価値があります。素晴らしい図録がありますのでぜひ行ってみてください。
番組では別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、語っています。二度と本の形でまとめるつもりのない話が入っていますので、ぜひお聞きになってくださればと。どうやったら帰るの？詳しくはラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
今夜はいかがでしたでしょうか？
何もなければいいんですが。
え？ちょっとあなたの後ろ誰ですか？
番組ではお便りや感想のほか、あなたが体験した怖い話やあなたが聞いた身近な人の不思議な体験、また怖い写真やいわく因縁のあるものなどもお待ちしています。
メールの宛先は怪談アットマーク jocr.jp kaidan アットマーク jocr.jp、ファックスは 078-361-0005 078-361-0005。 おはがきは郵便番号 650-8580、 ラジオ関西怪談ラジオ怖い水曜日まで。
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。
お相手は歌う怪談女日月陽子と、
怪談大好きプロレスラー松山勘十郎と、
そして
怪談を集めて47年、
木原博一でした。
それでは
また来週お耳にかかりましょう。
この一週間、あなたが無事でありますように。